私たちは聖書を読むとき、他の学問を学ぶときのように自分を観察者の立場に置かないということを大切にしています。神の言葉に対して第三者的な立場、客観的な立場に自分の身を置き続けることはできないのだというのが聖書自身の求める読み方だと信じていることであります。生ける神が生ける御言葉を今この私たちに語りたいんだと言葉を与えてくださると信じます。これは言うまでもなく恵みです。福音の言葉をこの私への良き知らせとしてダイレクトに聞いて良いということだからです。しかしこれはしんどいことでもあります。なぜならばこの自分自身が問われてしまうからです。例えばこの受難節の間、福音書に記されたシュエスが裏切られ裁判にかけられていくという場面を水曜日午前中の祈祷会で読み続けてきました。聖書の言葉をこの私に向けられた生ける神の言葉だとして読むということは、そこに記されました例えばペトロの裏切りの物語、ユダの裏切りの物語を読みながら、もう評論家的にこれを語ることができなくなるということです。どちらの物語もこの私自身のこととして読まなければならないことになるということです。自分の中に裏切りのユダを見出さなければならない、自分の中に裏切りのペトロを認めなければならない。そうでなければ聖書を今この私に語りかけてくださる神の言葉として聞いたことにはならないのです。そうでなければ今語りかけてくださる神の言葉を、これは私への言葉じゃない、ユダとペトロという私と別の人の話だと退けることになるからです。そしてそれは少し意外に聞こえるかもしれませんが、聖書を読みながらそこから信仰の教訓を学び取ろうという態度も結局は同じ過ちに陥っていることになるのではないでしょうか。ペトロの裏切りから、ユダの裏切りから、自分が同じ失敗をしないように信仰の教訓を読み取ろうとする読み方は、やはり御言葉の語っている出来事を他山の石としている読み方に過ぎないのであります。ペテロの失敗を読みながら、人の振り見て我が振り直せという判例にしているに過ぎないのであります。そのような読み方はいつまでたってもそこから今日一日の教訓を得ようとするものであっても、この自分を御言葉の外側に置いている読み方に過ぎません。けれども私たちはいつまでもそのような読み方を続けるわけにはいきません。いつまでもそのような距離を保った読み方が私たちの聖書の読み方であり続けることはできません。それは私たちが聖書を読むことの本当の面白さの外側にいることだと気づき、そのような読み方では満足できなくなるからではありません。それとは全然別のことが起こり、聖書は死んだ文字ではなく、私が自分に適応しない限り命の言葉にならないものではなく、そうではなく全然別のことが起こって、生ける神の肉声となり迫ってくるのであります。それは自ら迫ってくるんです。小川邦夫というカトリックの信仰を持った小説家が印象的に語った言葉があります。聖書っていうのは私たちに襲いかかるものだ、聖書は襲いかかるんだ。それは 神が生ける神であり、御言葉は生ける神の言葉だということによるのです。犯人逃走のニュースをのんきにテレビで見ていた茶の間に、その当の犯人が乗り込んできてしまうような仕方で、生ける神の御言葉は私たちを事件の当事者として巻き込んでしまうのであります。顕微鏡でウイルスを観察していた観察者が、そのウイルスに牙を剥かれ感染させられてしまうように、御言葉は襲いかかり、私たちを渦中の人物にしてしまうのであります。それ以外の仕方で、聖書と聖書を通して語りかけてこられる生ける神と私たちがお付き合いすることはできません。今はできているつもりでも、気がつけば巻き込まれてしまうのであります。それはもう一度申し上げますが、神が生ける神であられるからです。聖書の言葉が立ち上がり生き生きとし始め、そこに自分が巻き込まれていることを知る、これはしんどいことであります。自分が裏切りのユダであり、裏切りのペトロであることが逃れようもなく明らかになるからです。けれどもそれは本当に大きな喜びです。主イエスが今この私にとって生ける主イエスであることが私の現実の事実となるからであります。すると聖書の中のつまらないと思っていた、聞くべきことがあまりないと思っていた物語もまた今までとは違った響きを立てて、私と決定的な仕方で出会うということが起こるのであります。今週もまた少し前置きのような話を長くしていますけれども、私は今日詩式者に読んでいただいた聖書箇所っていうのは、まさにそのような仕方で私たちと新たに出会うことを待っている神の言葉であると思うのであります。私の尊敬する先輩牧師の一人が、今日の聖書箇所を説教しながらその冒頭でつまらない話だとはっきりと言っています。その先輩牧師が仕える教会では、私たちの教会がすでに行っていますように、その日に聞きました聖書説教についての分かち合いを始めようと決めまして、その第1回目の日曜日にこの聖書箇所を解くことになった。その第1回目として、こんな地味ともいえる聖書箇所が当たってしまったことを、まあ半分冗談で、しかし割と本気で、つまらない聖書箇所の時に当たってしまったなとぼやいたので、私もまたまず一読して、まあ正直申し上げてバッとしない聖書箇所かなと思いました。一体どんな良い知らせをここから聞き取ることができるのだろうか。もちろん考えを巡らせることのできる点はいくつもあります。しかし全体的でそこで見えてくるものは、私たちの常識を突き破るような種類の言葉ではなさそうです。全く平凡と言っても良い、聖書にはこんなことが書かれてあるだろうと予測の範囲内の信仰の一般的な理解が書かれているのではないかと思うような箇所です。食事の前に主イエスの弟子たちが手を洗わない、そのことをファリサイ派の人々、律法学者たちに見咎められました。言うまでもないことかもしれませんが、手を洗わないで食事をするというのが不潔だと、まあ、大人が子供を叱るようなことで咎められたのではありません。宗教的な意味での上不上を問題とした手を洗う作法の話であります。旧約聖書を少し読んでみますと分かると思いますけれども、聖書の民っていうのは清いとか清くないということにとても敏感でありました。神がそのことをお望みになったからです。あなた方は私が世界の中から特別に私のためにとまず選び出した民である。私は特別な帰り身をまずあなたに与えることによって 私が聖なる神であることを世界に示すんだ。だから私にまず選ばれたあなた方にも自分を聖なるものとして保ってほしい。周りの民と同じように生きて、同じように生活して埋没してしまうのではなく、自分たちが聖なる私の所有物であることを示す、そういう生活を作ってほしい。神がそう願い、例えば聖書の中のレビ記と呼ばれるような書物を通して神のものとされている人間の清さと不浄を区別するための具体的な戒めがあれこれ与えられたのであります。例えば反芻をしない動物は食べてはいけないだとか、鱗のない海の生き物を食べてはいけないだとか、それこそ今日の主イエスの言葉において決定的に乗り越えられてしまっているような、今の私たちにしてみればつまらないことのようですが、しかしその意図は侮ることはできません。主の祈りの第一の祈りにおいて皆をあがめさせたまえ、あなたのお名前を聖なるものとしてくださいという祈りと共通するような、神のお名前を聖なるものとして称えることの具体化にあったということができるでしょう。けれども今日の聖書箇所を読みながら、私たちキリスト者は食事の前に手を洗うことによっては神様のお名前を聖なるものとしてこの世に示すことはほとんどできないだろうと納得して考えることでしょう。そうではなくて、父と母を敬えともおっしゃる主なる神様のこちらの方の言葉にとことん従い、悪い親に対してもうんざりさせられるような親に対しても、これらの親を大切にするということこそ、この世に向かってキリスト者たちの信じている神というのはどうやら素晴らしい神らしいと示すことのできる具体的な行いになるのではないか。すなわちその方が神様のお名前を聖なるものとすることができるのではないか。そういうふうに私たちが今日の歌詞を読み始めたとすれば、まあそれはその通りだろうと思うんですね。さらに付け加えて、ただし書きのように見ておくべきことがまたここで扱われています。人への義務と神への義務とどちらが優先されるかといえば、もちろん神への義務であります。それは旧約時代も新約時代にも変わりがありません。その点旧約も新約も違いがありませんで、私たちにはあまり馴染みのない五節以下の、それなのにあなたたちは言っている、父または母に向かってあなたに差し上げるべきものは神への供え物にするというものは父を敬わなくてもよいと、こうしてあなたたちは自分の言い伝えのために神の言葉を無にしているという主イエスの批判の言葉、このことが何を言っているのか分かってくる、その説明が、まあ、少し必要かなと思いますが、分かってくるのだと思います。神のくださる律法の言葉には、神を敬うことと父母を敬うこととその両方が書き記されています。けれどもその両方の義務がバッティングすることがあるんです。その場合どうすればいいのか。当然神への義務が優先されるんです。昔の人の言い伝えとありますが、この昔の人とは長老と言い換えても良い言葉であります。長老というのは、まあ言ってみれば聖書の読み方に対して責任を持つ人たちのことであります。聖書とは別の言葉を新たに付け加えようというのではありません。聖書の中に矛盾するような2つの言葉が出てくる、二つの戒めが対立するような事態が生じる。そんな時どうしたらよいかと聖書に具体的に生きようとする人は相当に違いない。そのことを丁寧に考えてくれるのが長老であり、その歴史的な聖書解釈の積み重ねが言い伝えと呼ばれるものであります。そうしますと、私たちはこの箇所を一読して あまり簡単にファリサイが、律法学者たちが聖書に聖書以外の余計なことを付け加える輩だと、そういうレッテルを貼って理解したつもりになることにはというわけにはいきません。なぜならば、まあ私たちだって同じことをやっているからであります。聖書を読んで、このところはどうもよくわからない、自分の進路を決める上で聖書の言葉に解決を求めながら、2つの矛盾するような聖書の言葉の中で悩む、一体どちらを優先すればいいのか、どちらが神様の御心か、そう問うのです。その際、自分がより心地よく感じる方を選ぶのか、おそらくそれは神の言葉に聞き従おうという態度ではないのであります。自分の気持ちの良し悪しを試金石にするのではなくて、やはりそういう時は教会がその箇所をどう読んできたか、代々のキリスト者たちがどう読んできたかということを私たちも重んじると思うんです。それがカテキズムとか信仰問答と呼ばれる書物の持つ意義であると思います。代々の信仰者たちの聖書の読み方を私たちも教わるのであります。そしてそれは聖書に聖書以外の言葉を付け加えるということではありません。解釈の分かれるところで、読み方が難しいところで、よりバランスの取れた読み方を知ろうとするものであります。長老たちの言い伝えとここで言われる言葉もそのような種類の言葉であります。ファリサイ派の人々や律法学者たちは、人間の言い伝えで聖書を歪めているんだと単純には言えないのであります。それは主イエスご自身が基本的にはこの言葉に、ファリサイ派律法学者たちの言葉に表された言葉と同じ態度をとっていることを思い起こせばそれで足りることであります。むしろ主イエスは旧約のどの言葉よりもはっきりとそれだけ厳しく、私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくない、私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしくないとおっしゃったのです。ここで神への供え物の議論をめぐって、これは神への供え物ですといえば父母を養う義務から解放されるのだと、そう説いた長老たちの言い伝えの言葉とそれほど違ったことを言っているわけではないのであります。父母への愛よりも神への愛が優先されるんだ、主イエスもそのようにおっしゃった。けれどもそのような聖書の読み方が、神の戒めの聞き方が正しいものであったとしても、その正しさを不正なものにしてしまうのが私たち人間のやり口なのであります。旧約から新約に至るまで変わることのない神への愛の第一優先事項を、人間は自分の愛を失ってしまっている心に仕えさせるために用いることができてしまうのであります。父母を愛したくない、父母に煩わされたくない、もううんざりだという気持ちが湧いてくることがあります。本当に縁を切ってしまいたいと思うことがあります。そういう気持ちはどうにもできずに湧いてくることがあると思います。それはやはり悲しいことなのです。不幸なことなのです。本当に身近な人間とそんな壊れた人間関係しか結べないというのが、人間の罪が本当にあからさまになるところなのであります。もちろんそうであれば問題は親子関係だけではないのです。親子関係という最も親密であって良いはずの関係ですらまともにやってはいけないというのが聖書の見る人間の姿であります。しかも表面上は問題なくやっていけているように取り繕うのであります。そのために神の名を利用しさえするのであります。神の戒めすらも悪用することができてしまうのであります。母さん、 本当はあなたたちの面倒を見たいけれど、私はだいぶ神殿に献金してしまったんだ。だから手元にはあんまり残っていないんだ。ごめんね、面倒見れないよ。そういえば済んでしまうのであります。自分が本当は父母を愛していなんかいないんだっていうことを認めなくて済んでしまうんです。そうやって人間は自分を取り繕うことができるんです。ごまかすことができるんです。自分には破れがないかのように過ごすことができてしまうんです。自分には罪がないかのような顔をして生きることができてしまうんです。これが言い伝えの悪用であります。正しい聖書解釈の悪用であります。いくら正しく聖書を解釈することができたとしても、その正しさを維持しながらもそれを曲げて用いることができるのだという実例であります。ある人は今日の聖書箇所に記されたファリサイ派の人々と主イエスとの論争によって、守るべき神の戒めとは表面的な猜疑律法ではなく、神の心をよりはっきりとさせた倫理律法の方だ、手を洗ったり献金をしたりという猜疑的なことよりも父母を敬うという道徳的な戒めを重んじることこそ神の言葉に従うことだ、そのことを主イエスがここに明らかにされているのだと理解しました。多分私たちもそう読んできたのであります。そういう読み方はこういう結論に至るでしょう。だからファリサイ派のような表面的な聖書解釈じゃなくて、主イエスのような聖書解釈をして神の教えの表面ではなく内面を表す愛の戒めに生きねばならない。そうしなければならない。けれどもそういう、まあ、正当的とも言えるような聖書の読み方が私は正直言ってつまらないと感じるのであります。それは私だけではないと思います。だってそんな分かりきったことを言われても、神の言葉を悪用して正しい解釈によって、聖書解釈によって自分の暗い心を満たすために密かに用いてしまうような私たちだからです。主イエスが、この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている、人間の戒めを教えとして教え、虚しく私を崇めていると、どうしようもないと主イエスが叱られる人間こそ、それはこの私のことだと思うからであります。私たちは主イエスのこの御言葉の前に第三者的な立ち位置、観察者の位置にはいないのであります。主イエスが指摘された良い道と悪い道を前に、そのいずれかを選べるようなフラットな場所にはいなくて、それをつぶさに観察できるような地点にはいなくて、よく観察した後良い方を選ぶというような状況には置かれていなくて、どっぷりと悪い道の中にいるんだと、そういうふうに思わざるを得ないんです。その沼のような道に足を取られ、もがいたって抜け出せない。隣人を愛せと言われても身内すら愛せない。隣人を愛そうと心燃えている私が、まあ例えば夜中に10回でも親の介護や子どもの授乳や配偶者の不安の訴えを聞くために、1日2日3日5日10日1ヶ月と真夜中にそんな風に起こされてしまえば、だんだんと心が凍っていかざるを得ない、そういう貧しさの中にある私たちであります。私たちはどうしようもなくそういうものなんです。しかも私たちは その渦中にいなければ、その隣人の陥っているどうしようもないんだということにすら気づくことができません。自分の正義を振りかざして、自分の正しさを振りかざして、教えようとしてしまいます。戒めようとしてしまいます。そんなことで心を凍らせているようじゃダメだと、ファリサイ派根性を発揮して教えようとしてしまいます。神の言葉を持ち出して隣人を助けようとしているようでいて、その泥沼の中に足を取られていってしまっている隣人にとっては、裁かれたと感じるほかないことを平気で言ったりやったりしてしまうんです。聖書の言葉を与えたまま隣人を孤独の中に置き去りにしてしまうんです。カール・バルトという神学者は、こういう人間を見ながら、私たち人間というものは克服されなければならないあるものだと言いました。私たち人間には克服されなければならないものがあるというのは、誰しも思い当たる節があると思います。自分の愚かさ、自分の不真面目さ、自分のやる気のなさ、自分の愛のなさ、自分のネガティブさ、こういうことを克服したいと私たちは思っております。けれども、バルトが克服しなければならないと言ったのは、私たち人間の弱さや貧しさという弱点だけではないのです。人間そのもの、それが克服されなければならないというのです。その理性と道徳と信仰の経験さを持った人間の全体が克服されなければならないというんです。わかりやすく言い換えるならば、ペトロもユダもどちらがマシであるかという話ではないんです。ファリサイ派と弟子たちがどちらが上等な人間かという話ではないんです。人間がやっていることは、ファリサイ派と呼ばれようが、敬虔なクリスチャンと呼ばれようが、罪人と呼ばれようが、どちらがマシな生き方をしているかなんてことじゃないんです。どちらにも未来がないんです。だって私たちは神の言葉を正しく解釈した上で、その正当な解釈によって愛すべきものを愛さないで済ませる方法を発明してしまう存在だからです。聖書の語る罪っていうのは、キリスト教自身のための都合の良い教義なんかじゃありません。こういう人間のどうしようもなく存在する心を言い当てる言葉であります。私は神と自分の隣人を憎む方へと生まれつき心が傾いているというハイデルベルク信仰問答の言葉っていうのは、なんていうか死んだ言葉ではなくて生きた言葉だなって思うんですよ。リアリティを持ってると思うんですよ。だから神が私たちに生ける言葉を語り、聖書を送り、御子イエス・キリストを地上に送り、その言葉を聞かせてくださったのは、いろんな人間のサンプルや生き方の方法を私たちの前に並べてみて、マシなものを選べたとか、あっちはダメだからこっちにしとけと促すためなのかじゃないんです。キリストが来られたのは丸ごとの人間を克服するためです。どうしても罪に傾いてしまう丸ごとの人間を乗り越えるためです。すなわち滅びにひた走っていくようなその人間が克服され、私たちが本当に他者と共に生きることができる道を打ち立てるためにキリストは来られたんです。私は今日の聖書のファリサイ派の人々と主イエスのやり取りを読んでいた時、つまらない話だと思いながら次のような感想を持っていました。 神学論争っていうのはいつでも決着がつかないことの代名詞のようなものだけど、シュエスとファリサイ派の人々のこの論争も同じようなことをしているな。右の方を打たれたら左の方を出しなさいという聖書箇所を引用したがる加害者に対して、目には目を、歯には歯をという聖書解釈を持ち出してきたい被害者がいて、いつまでたっても何が正しい読み方かという一致した結論には至らない。どこまで行っても平行線。聖書をこういう読み方しちゃいけないんじゃないかな、持ち方しちゃいけないんじゃないのかな。これがシュエスじゃなかったらそういう用い方しちゃいけないんじゃないんですかと言いたいようなところであります。しかも今日の聖書箇所を読むと、この論争においてシュエスの方がだいぶ口数が多いのであります。シュエスが対立を鋭いものにしてしまっているのではないかなんて、それこそ第三者的にのんきに読んでいましたけれども、はたと気づくのです。気づきました。シュエスは自己防衛のためにこの言葉を語っておられるのではない。シュエスは自分の正しさを主張するためにこのことを語っているんじゃない。弟子のために語っているんだ。弟子たちが責められたから主は矢面に立ち出されたんだ。シュエスは弟子たちを弁護するためにまるで無気になっておられるかのように語っているんだ。そのことに気づきました。それはそれこそ大学の教室で聖書解釈をめぐって議論しているようなものではないのであります。弟子たちを弁護するために戦われているのであります。ある人が先週の祈祷会でこの教会の前任の牧師であられる堀江先生がシュエスの霊である聖霊というお方は助け主、いつも私たちの味方でいてくださる弁護者だ、神様とはそういうお方だとおっしゃっていたということを分かち合ってくださいましたが、私も今日の御言葉におけるシュエスのお姿に全く同じものを感じたのであります。たった一言の弟子への批判に対してシュエスは立ち上がり、言葉を重ねて反撃なさるのです。弟子たちの強烈な弁護者であられるシュエスであります。弟子たちの生きる場所が少しでも奪われていくようなことがあれば、猛然とシュエスは戦われ出すのです。これは勇気が与えられることではないでしょうか。御言葉は私たちが生きることが窮屈になるために与えられているものではなく、いついかなる時にも私たちが息をつけるようになること、生きることができるようになるために与えられているものだということが本当に分かってくるのではないかと思います。まさに生ける御言葉とはそのようなものであるはずです。そして生ける御言葉とは私たちが生きることを可能としてくれる、そのために私たちを弁護してくださるこのシュエスが私たちと共にいてくださるということ以外ではないのであります。教会の説教というのは皆さんの生き方を指南するための教訓や戒めを語るものではありません。より良い生き方を教えるものではありません。少なくともそれが第一のことではない。聖書が書かれた目的もそれと同じであります。聖書の与えられた目的はこのあなたの弁護者であるイエス・キリストをご紹介することにあります。神の言葉に生きるということは自分が神の言葉にどう生きるかということがまず問われるのではありません。神の言葉、神の意思そのものであられるイエス・キリストがあなたが生きられるようにあなたのもとに来て あなたを弁護されるということであります。ある説教者は言い伝えという今日の箇所で主イエスによって批判されたファリサイ派律法学者たちの言葉を取り上げ、しかし新約聖書の中でこの言い伝えという言葉は律法の解釈ということとは異なる仕方で引用され用いられている箇所があるのだということを指摘してくれました。それは新約のコリントの信徒への手紙1、パウロの手紙の15章3節の言葉であります。そこにはこうあります。最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは私も受けたものです。そう語り始めます時のこの最も大切なこととして伝えたことの伝えたという言葉が今日主イエスによって批判された言い伝えという言葉と同じ言葉であるというのです。キリスト者たちも実に言い伝えを重んじたのであります。言い伝えに生きたのでありますけれども、そこで伝えられる言い伝えとは何であるのか。もちろん神の言葉以外ではありません。神の言葉を神の言葉として聞くための決定的なポイント、神の言葉の総体のような、神の民が代々受け継いでいかなければならないような、そういう言葉の要点のことであります。パウロはその自分も受け、自分が次に引き渡していかなければならないその言い伝えを次のように言いました。すなわちキリストが聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、ケファに現れその後12人に現れたことです。神の生ける御言葉というのは私たちがいかに聖書を聞いて実践するかということにおいて御言葉に命が宿るというのではないのです。私たちが御言葉に生きない限り御言葉は死んだままだということではないのです。キリストは生きておられるのです。生きていて今日も私たちのもとに来て心に責められることが今日いかに多くあろうとも、罪の中貧しさの中に佇むほかない、私たちのもとに来て弁護してくださるのです。今日も主イエスが私の味方になってくださるのです。御言葉とはイエス・キリストのことです。だからこの聖書箇所はつまらなくなんかありません。こんなに心揺さぶられる箇所はないのです。ここを読みながら私たちを弁護してくださっているキリストに出会うからです。でも聖書というのは考えてみれば全てがそういう箇所です。全ての言葉が私たちを生かすために来てくださったイエス・キリストの姿とその言葉を語るための証言であります。イエス・キリストを指し示すためにこの分厚い書物はその一点に向かっている。パウロがそして最後に月足らずで生まれたような私にも現れてくださいましたとそう伝えたキリストがこの私に現れてくださったと語るように、この聖書が一点を目指して語ったキリストというお方が、私たちもこの一点において今キリストと出会っているのであります。そこに私たちの生活があります。私たちの新しい現実があります。キリストが徹底的に弁護し味方してくださるところに作られる私たちの新しい一週間であります。もうどう御言葉に生きるべきかと外側で悩んでいる必要は少しもないのであります。神が我々に襲いかかり、私たちの神の戒めに従おうとする最善の試みも完全に盗作したものになってしまうと裁かれます。 けれども、この難ありの貧しい人間に、キリストの言葉がどこまでもどこまでも追いかけてきて、断固弁護してくださるのであります。神の前にも、隣人の前にも顔を上げることができない、うつむかざるを得ない、この私たちのもとに、キリストがどこまでもどこまでも追いかけてこられ、味方となってくださるのであります。もう私たちはその渦中にいるんです。我々は誰一人として、今日ここで聞いた人間以外の人間ではないからです。だからこのキリストの出来事にもう完全に巻き込まれてしまっているんです。ファリサイ派としてまた弟子として。主が私たちを裁き、私たちを弁護してくださる。私たちの裁判官と弁護者はありがたいことに同一人物であります。そしてまたこのお方はさらに突っ込んで言えば、私たちに代わって被告席にも立ってくださった方であります。強烈な味方であります。受難週の1週間が始まります。私たちの全ての日々はこの神の出来事の中にある日々ですが、特にキリストの十字架を思い巡らすのにふさわしい1週間をこれから私たちは過ごそうとしています。この1週間、私たちが思い巡らし続けるキリストの苦しみは、私たちの罪深さと、しかしその罪よりも強い私たちへの神の愛の情熱であります。このようなキリストにおける神の情熱、言い換えるならば、キリストが決して私たちの味方となってくださるこの受難の出来事を思い巡らすことによって形作られていきます私たちの日々というものは、喜びの応答として、神にとっても隣人にとっても実り豊かなものとして形作られていくことは疑いのないものなのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、御子において示されたあなたの私たちを決して捨てないこの愛の情熱のゆえに、安心して罪を悔い改め、喜んで愛の実を結びます。それはもはや私たちの努力ではなく、あなたご自身が私たちに代わって私たちを生きてくださることなんだと、そう思います。だから私たちは自分のことも隣人のことも諦めたりしません。あなたが生きていて必ず最善へと導いてくださる 方だからです。どのような齟齬と分裂が私たちの家庭の生活の中にあっても、社会の生活の中にあっても、国という大きな集団の中にあっても、裁き弁護し、その全てのことを私たちに代わって被告席に立ち、成し遂げてくださった御子イエスキリストのゆえに、私たちは和解と一致を諦めません。あなたの情熱よりも堅固で強い私たちの罪も悪魔の力もございません。この1週間もこの確信と希望に生き続け、この福音の使者として隣人のための慰めと励ましと祈りに生きることができますように、私たちを用いてください。主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。アーメン。